武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
オリンピックが終わって始まるぞ、パラリンピックが。今年あるはずだったんでありますが、諸般の事情によりましてということでね、世界史大きく動いてしまいました。で、そのパラリンピック用に、障害を持った方の世界というのを我々が勘違いしているのではないだろうかと。彼らの世界を正しくもう一回こう捉え直したいということで、伊藤亜紗さん、春秋社記憶する体という、
はい、
ごめんなさい こういう咳するおじさんっているよな。で、彼女の文章の中ですごく惹かれましたのは、障害を持った方ですね。死体の不自由さとか、知的な障害とか、情緒とか、いろんな障害が人間にはあるわけでありますが、実はそれは、その人が自分を作っていくための、一種、ルールを作るための固有性になり得るんじゃないか、という、うん。
はい。
このローカルルールに従って、個人は個人を作っていくという、この言葉遣いが気に入りましてね、病というものを、自分から切り離さずに自分の中の一部分としてという伊藤さんのこの考え方が私は大好きでありますですね。
はい。
今年典型的な年でもう皆さんもね、生々しい記憶を持ってらっしゃると思いますが、新型コロナウイルスというのが中国から発生いたしまして、全世界にたちまち一帯一路を伝わって全世界へという歴史の一種、曲がり角というか、世界史の年表の縦線一本みたいな感じになりましたですね、かなさんね。
はい。
私もテレビを見て、埼玉の人が東京の人に向かって来るなって、そんなことを言ったっていうのは、すごい出来事だったんだなというふうに思います。うん、そして、首都圏とローカル、なんかこう、ひなと、それから都市、都っていうのの差みたいなものを明らかに日本を回してるんだなというね、なんかそんなことを含みまして、私たちが前から持ってた考え方をコロナ以後変えた方がいいのではないかという一環で、記憶する体という、はい、取り上げてみたかったんですよ。ちょっとショッキングな病気で、こんな変わった病気かかる人はもう本当にわずかだと思いますが、かかった人はたまりません。はっきり書いてございます、伊藤さんの本に。在日朝鮮人3世のチョン・ヒョナンさん。この方、2006年に実に複雑な難病にかかります。どんな名前か。慢性炎症性脱髄症多発神経炎。通称 CIDP という難病でありまして。
はい。
これはもう本当に数少ない難病でありまして、神経を包むカバーがない、剥き出しになっていて、全身に痛みが突然襲ってくるという。
辛そうだな。
その神経を包むカバーがないっていうんですから、ピリピリピリピリした痛みがという。体がですね、自分の神経の命令を言うこと聞かないわけですね。不思議なもんでありますけども、箸は持てる、だけどスプーンを持つと震えがひどい。
何が違うんだろう、
わかりません、
はい、
で不思議なことにサンドイッチを持つと投げてしまう。
え、
両手を上げて万歳すると片っぽずつしか上がらない。
うん、
うん、ティッシュを取ると手が離れなくなる、
はい、
ティッシュから、
はい、
まつわりつくんです。だから、どうもこの、あれですね。お聞きしますとですね。なんか、細かい動きができない、神経の。で、困ったことに、道を歩くと、すれ違う人に体当たりしてしまう。磁石のように引っ張られてぶつかるんですって。
はい、
普通に歩けない。
うん、
さらに痛みは、夏は焚き火で焼かれるように、冬は氷の針で刺されるように痛むという。このチョンさんは自分の体から出られない苦しみにのたうち回るわけでありますね、
はい、
で夜は夜で眠っておりまして、足の痛みがものすごく、足を切ってくれと泣きながら 暴れたりするという。だけど奥さんは一切取り合ってくれない。家族は献身的でも突っ跳ねるでもなく、どこかクールにという、
はい、
チョンさんは怒り家族に当たりまくるけども、その怒りに対しても家族はクールであったと。その上にチョンさんには朝鮮人差別の苦しみもあった。マイノリティでいじめられ、難病でいじめられということで落ち込むわけでありますな、
はい、
ところがある日希望の光が差し始める。これはとある人物にあってチョンさんの人生は一変するわけです。それが向井八千さん。
はい、
覚えてる？武田さんがほらベテルの家で取り上げた、
はい
ね、
はい、
社会福祉士ですね、の向井八千さん。この人が、北海道の浦川ですね、襟裳岬の根っこのところの町で精神障害者の人たちだけが集まって共同体を形成しつつ自立しながら生きてらっしゃるベテルの家という組織体があるんですな。その人たちの活動を知って、彼はチョンさんは、チョンヒョナンさんは救われるわけですね、
はい、
うん、で向井八さんってのはこういう物言いの人なんですが、いいこと言うんですな。チョンさんに会って何と言ったか、向井八さんは名言ですね。チョンさん、安心して絶望しましょう。いいですな。さあ、この浦川のベテルの家とチョンさんの関係は明日またゆっくりということで、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
浦川ベテルの家の向井八さん、この方と知り合ったチョンさん、大変な難病で、しかも在日朝鮮人三世という苦しい苦しい立場にありながらのたうち回る、そんなチョンさんに向かって向井八さん、浦川ベテルの家の向井八さんは、チョンさん、安心して絶望しましょう、あがくのはやめましょうよ、もっと堂々と絶望しましょう、こういう絶望の勧め、
はい、
こういうベテルの家ってのは好きでしたね。前もカナさんに説明しました、
はい、
初めての方のために少しあれしますけども、これは精神障害の人たちが共同生活を過ごしてらっしゃるんですが、共同で生活しながら自分の病について書き留めるという作業をやってらっしゃる、うん、こんなことは世界で本当にここだけじゃないかと思うんですね、
はい、
患者さんが自ら医師となって患者である自分と向き合うという、幻覚幻聴が出る人なんてもう本当に当たり前にこの共同体の中にはおられまして、その中で UFO が舞い降りてきて宇宙に誘われているという方がいらっしゃる、その人が夜中に突然その共同体の家から走り出まして、襟裳岬の先に円盤を急降下させるんで、そこまで走れと言われて、まあ危ないのでみんなで止めて、でもその人はどうしても円盤に乗るんだということで、精神障害を患った方ばっかり5、6人でこの方を説得するんですけど、この説得の仕方がベテルの家らしく独特でありまして、どんな風に説得するか、それは UFO に乗ったなんて方はこのベテルの家では何人もいらっしゃるわけでありますね、
はい、
その方のうちの一人が、UFO に乗るんだったらば確認しなければならないことがある、
うん、
それは何かというと免許証持ってるかどうか、その宇宙人の中には免許を持たないでに人間をさらいに来る宇宙人もいる、非常に運転が危ないんだと、その人曰く自分はそれで一回十和田湖に落ちたことがあるみたいな、で確認したって、いや免許証は確認してないっていう、いやそれは危ない、ちゃんとライセンス持ってるはずだから、何人乗りって聞く人もいるというね、いや何人か乗れる、いやダメだ、安全ベルトとかあるのかって聞かないと、今危ないんだって UFO は、
はい、
それで行くのをやめたとかねつまり精神障害者の治療に精神障害の人が当たるわけでありまして、それは正常者が気づかない全く別種の治療の仕方、治し方、説得の仕方をするわけですよね、
はい、
向井八千さんはそこにかけてらっしゃるんですね。都会で登る生活、ただひたすら階段を登る、まあ、そうですね、 このベテルの家ってのは、一生懸命都会で登る生活にくたびれた人、その人たちが集まって作った標語が、降りていく生き方、
うん、
降りるんだ人生を、
うん、
これはね、私も60代の前半でしたけど、教えられたなぁ、はい、とにかく登ることばっかり考えてた人生なんでね、降りていく生き方、登った以上は降りねばならぬと自分に言い聞かせる毎日でありますが、
はい、
このチョンさんのお感じになった意味はわかります。安心して絶望しましょうよ。向井康さんの進め方が抜群ですね、
はい、
箸は持てるがスプーンは持てない、持つと震える、サンドイッチは投げてしまう、両手で万歳できず万歳すると片手ずつになってしまう、あるいは人を見るとなんだかこう吸い寄せられるようにぶつかってしまう、ティッシュペーパーが期日のように手から離れない、そんな奇妙な病気なんです。しかも全身が火で炙られるように、氷の針で刺されるように痛いと自分の絶望をさんざ語るチョンさんに向かって、向井康さんは多分おっしゃったんでしょうね、39度じゃない、40、50、60、これは珍しいですよ。
はい。
で、その珍しいことは人間の性でございますが、聞きたがるんですよね。向井康さんはだったら、チョンさん、痛みってのがどんな痛みなのかってのをちゃんと記録してください。
はい。
それで人に聞いてもらいましょう。
うん。
お金は私が取りますから。そこまでおっしゃったかどうかわかんないけど。
はい。
とかなすごいもんだね。チョンさんの話があんまりにも変わった人間の苦悩の話なんで、お客さんが集まってくんだよ。
ほう。
そうするとチョンさんもやっぱり正確に痛みを伝えたいから、家族に当たってる暇がなくなる。
はい。
痛みが出たら何時間続くとかっていうのも克明に記録し始める。
はい、
痛みの種類から時間から日時、風、日差し、そら記録しようと思ったら手間かかります。そうすると痛みが来ると前は絶望だったんですが、観察しているうちに、あ、来た来た、あ、これだこれだって言いながら、ペンを持つもんですから、なんだか痛みに対しても安心して本当に絶望できるようになったという。痛みの最中にじっと観察していくと、だんだんその痛みが引いてきたというから、人間の病って信じられないくらい複雑なものがあるんですよ、
はい、
自分の抱えたハンディに対するものの考え方、見方。黒続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
伊藤麻さん、新住者でございますが、記憶する体、これは本当にお値段以上でしたね。なんか勉強になったな、
はい、
この方はあの前三枚おろしで取り上げたどもる体、喫煙で悩む人、そのことをあの苦にして、あの自殺する方とかいらっしゃるんですね、はい、そこまで深い苦悩だとは思わなかったもんで本当に失礼いたしました。で、どもる体、その本をお書きになった伊藤さんでありますが、最後の章では喫音で苦しむ女性も取り上げて、おられます、
はい、
ここでも興味深い当事者からの報告があるんですけども、喫音で悩む若い娘を描いた映画が制作されたそうです。その映画を見に行こうと、自分も喫音なんでと思ってた柳川滝さんという女性がいらっしゃるんですけども、滝さんはこの映画がやっぱり行こうかどうか迷いつつ、なんでかというとですね、喫音の人と会ったりすると巻き込まれるんですって。他人の障害に巻き込まれて しまうそうであります、
はい、
この滝さんも必死になって喫音と向かい合い戦う人でありましたけども、あの この方は自分なりにローカルルールをお決めになった。それは青春の頃に一人称って日本いっぱいあるじゃない、
はい、
私から、俺から、僕から、自分から、うん、値から、これを一つに絞ったんですって、一人称、
はい、
あのどもるときにちょっとでも迷うと喫音がこう始まるんで、語り出しの一人称をしっかり 英語風に安定させる。それでその吃音どもる語り出しを抑え込もうとしたという、そのことでかなり楽になったらしいんですよね、
はい。
で、それをずっとこうやっといて、青春の頃で知恵として様々な認証を使ってみようと逆に考えて、それでこれがまた武田好みで、武田好みって言っちゃなんですが、バッと浮かんだんですが、司馬遼太郎の坂の上の雲を読んだそうです。
はい。
で、このどもるかもしれないという自分を消すのではなくて、その自分を見つめ直すという、そういう曲も作らなければならないということで、司馬遼太郎作品をこう読む。
はい。
で、読みながら思った。それは自分の中に安定した私がいて、俺や僕、自分がいて、そこに行っても戻ってこれる私をいつも持つ、それができるようになった。これ司馬さんの作品ですよ、
はい。
皆さんびっくりなさるね。司馬遼太郎作品を読んだら吃音がゆっくり和らいだとおっしゃる。文学にはこういう力もあるんですよ。司馬さんの文体の中に柳川さんに作用している何かがあると。それは司馬さんの文体の中に自在に動く私がいるんですよ。だからこの人の文体ってのは引きつけるんですよね、で、この方は司馬さんの文体を読みながら声に出したりもなさったんでしょうね。そうするとどんどん落ち着くんです。で、この柳川さんの考え方をもう一回言っておきますよ。私という主語をいつも持っている。で、その私という主語から大学生になったことを契機に司馬遼太郎を学びつつ、この方は女性だと思うんですが、ある時は俺になったり、ある時は値になったり、僕になったり、なんか様々な私を語る私に司馬さんの文章を通してなってゆけたという。
不思議だな
ぁ。これ文学にはそういう力があるんですね。はい、そこでですね。
はい。
いや、これね、どんな風にお聞きの皆さんに、ちょっと読んでみましょうか。この方が、吃音が治ったという司馬さんの、これほんのわずかですよ。一部分の文章ですけど。司馬さんはこういう文章をお書きになるんですね。これは、書棚にあった本でありますが、人間というものという、
はい、
名文集ですね。
はい。
司馬さんこんなことをおっしゃっております。歴史とは何でしょうと聞かれるとき、それは大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこに詰め込まれている世界なのです。と答えることにしている。私には幸いこの世にたくさんの素晴らしい友人がいる。歴史の中にもいる。そこにはこの世では求めがたいほどの素晴らしい人たちがいて、私の日常を励ましたり、慰めたりしてくれるのです。うん、いい文章だと思わねえか。
はい。
なあ。もののついでだ。これも言ってみるか。行きましょうね。龍馬が行くの中からね。
はい。
龍馬は、人生は一条の芝居だと言うが、と、かつて言ったことがある。芝居と違う点が大きくある。芝居の役者の場合は舞台は他人が作ってくれる。生の人生は自分で、自分の柄に合う舞台をコツコツ作って、その上で芝居をするのだ。他人が舞台を作ってくれやせん。どうやら龍馬がその上で芝居をすべき舞台がそろそろ出来上がりつつあるらしい。こういう文章に遭遇するとですね、ザカーッとするんですね。
でもこういう文体を読んで、それが何かこう治療に役立つ何かがあるんですね、きっとね。
人格によどみがないというか、描く人物の主語がしっかりしているというのが、どうもこの吃音の方にはすっごく楽なんですね。ま、文学作品とか読み物というのが、吃音のその治療に役に立つというところの面白さを今日はお話しいたしました。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
体に様々な支障を抱えつつも、その人たちが自分で自分を作っていく過程、その面白さでありますね。パラリンピックの時にこんな話をすればと、今年の年始めに用意した、まあ、ネタなんですけども、
はい、
男性で片足が義足の陸上選手の方は見たことないかな。
はい。
コマーシャルなんかも出てらっしゃる。
はい。
から、片腕のない水泳選手とかね。ああいう人たちの思いなんですが、我々の体験が及ばないような痛みなんかとも戦いながら、オリンピックに向けて練習なさっているんでしょうね。心から健闘をね、祈るばかりでございます。で、昨日はまた実に不思議なことに、喫音、言葉がどもって仕方がないという方が、司馬太郎さんの著作に触れているうちに、自分というものを取り返し、そして喫音がだんだん治ってきたという。
はい。
その中の分析で、司馬さんの文体の中にある、私というもの、それがこう、幾人も出てくるんですけども、その私を渡り歩くことによって、その喫音の人が悩んでいる私というのが鍛えられていくんじゃないかというね。私は龍馬が行くというのがもうアホみたいですが、18の時に読んでめまいがするぐらい好きになったんですが、この喫音の方は坂の上の雲だそうです。あの中でも秋山兄弟っていう強烈な私を持った人たちが出て、来るんですね。そういう私を体験することによって私が強くなっていくという。そして喫音で悩むこの柳川さんですが、大学入学時から生け花を始めた。で、生け花を生けるという行為の中で花に声をかける。そうすると花が喋り返してくれるっていう、こういう幻の会話みたいなものがだんだん人を強くするんでしょうね。
はい。
物がこう、語りかけてくる錯覚を持つっていうのは大事ですね。うん。坂上忍さん。
はい。
シャープですよね。
はい。
もう今はもう現代トップを行くニュースが語れるバラエティタレントですよね。うん、あの人はやってらっしゃる動物番組で。
犬が特にお好きなんですよね。
そうですね。抱きしめて、眠たいの、眠たいのっていうね。
ちょっと意外な一面だなっていう感じがしますけど。
はい。眠たいの、眠たい、眠たい、眠たいっていうのはね。ね。でも、あの手の人を喋らせる動物っていうのがすごいですよね。
まあそうですよね。
坂上さん見ながらつくづく思ったけど、生き物って喋らせますよね。
うん、
人間をね、
はい、
犬好きの方がやっぱり散歩しながら犬にさも会話してるように話す方っているじゃない、うんうん、
はい、
怖くないって武田さんはいい人よ、はい、怖くないの、ほら、ああいう喋らせる力、そういう力を動物が持っているとすれば、動物ってのはすごいもんですね。
はい。
記憶する体。面白いなと思いますのは、私という人間がいる。私という人間の中に、体が記憶したことと頭が記憶したことが別々に存在するんじゃないか。うん、体は記憶したことを忘れない。そういう部分がある。そういう意味では人間って体の中に、前もオリンピックの時に話しましたけど、様々な生き物を飼ってるっていう、
はい、
魚の話をしたじゃない、
はいはい、
走る時には四足動物の話を、立ち上がる時には猿の幻影を、そういうものがいくつも体の中に何匹も実は生きているのではなかろうか、
うん、
でパラリンピックに出場する選手たちを眺めるときに、その体から眺めること、うん、オリンピックの選手もそうだけども、それがやっぱり彼らのスポーツを鑑賞するときのポジションじゃないかなと。
はい。
テレビってのは本人が合わないと成立しないんですな。
うん、
あのバーッとブロマイド並べたような画面でバラバラに動くんでありますが、見るの疲れるんですな。
はい。
それともう一つ、BS でやってた番組で、試合丸ごともう一回再放送ってのあった。
ああ、はい。
やっぱ思わず見るのは、
はい、
ラグビー。
あ、そうですか。
2019のあのジャパンの活躍。
結果分かってんのに見ちゃうっていうね。
あのね、ラグビーはね、過去にならない。
へー、
あれね、衝撃がまんま伝わってくんの。
はい。
それと、あん時は勝つか負けるかのハラハラドキドキで、しっかり見てないのよ。
ああ、それはわかります。
ああ。
ドキドキしちゃってる方が優先になっちゃって。
あ、現場をまた味わえるのよ。そういう意味で、スポーツが見せてくれるライブっていうのは、時を超えて我々に伝わってくるという、そんな目でオリンピック、あるいはパラリンピックが見れたらと思って、やっております。今週でございますね。いよいよ明日は大まとめ。乞うご期待。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
伊藤浅さん、新住舎から出ております。記憶する体を、まな板の上に置いたという次第でございます。なかなか、面白かったっていうかね、感じさせますね。これ面白かったもんで、似たような本読んでみたんですが、
はい、
ダメでした。
ああ、そうですか。
あの、その本もね、着目点すごく面白くて、うん、脳のある部分に障害のあるご婦人の記録なんですよ、
はい、
レビー小体とかっていうのかな、なんか脳のある一部分、このすげえんだよね、その人の病がね、幻覚幻聴がすごいんだって、そこに障害を受けると。で、この方は自分の脳の病気をずっと観察してて、それが幽霊を見たっていう人の証言に近くなっていくんだって。だから幽霊が見えるっていうのは脳の関するに関する機能障害ではないかっていう。その文章途中まで面白かったんだけど、なんせ脳しか出てこないもんだから2週間持たないと思って手放しちゃったんですけどもね、
はい。
伊藤浅さんの方はと言いますと、様々な障害を持つ人が自分の障害と向かい合い、ローカルルールと名付けて自分の体をしていくという、その観点が面白かったですね。人間の体が持っております差が、あるいは柄、あるいは病ですね、あるいは障害、そういうものを切り捨てずに、体に残されたもの、体が記憶しているものとして見つめて、その障害、病、柄、差がにと力を合わせつつ、私のルールを作っていく。これが人生にとって大事なことじゃないだろうか。もう武田鉄矢さんも来ております。これは年齢であります。
ほう。
年は感じておりますし、年どころではなくてですね、死ぬということでさえもそんなに遠いことじゃないんで、武田さんは視野に置かねばなりません。本当にそんなことおっしゃらないでとかって引き止めるように言われたんですけどもうそら、はい、ここまで来て何のぐずぐず不満がありましょうぞ、うん、特に今年は突然亡くなられた同業の方もいらっしゃいますんでね、死だってそんなに遠いもんじゃない。でもそれを見つめつつ自分のルールを作っていくという、これにちょっと今ね、武田さん少し燃えとる、また燃えとるんですよ。
はい。
この本の中にこんなことが書いてあったんですね。これがね、ハッとしたんです。かなさん、喫音で悩む人たちが集まったんですって。この時に著者の伊藤さんが不思議な例え話を、そこにどんなことか、この薬を飲めば喫音が一発で治るという薬が発明された。あなたはこの薬を使うか使わないか。
はい、使うでしょう。
喫音で悩む人が全員ですよ、薬は使わないと返事したという。
なんでですか。
彼らにとって喫音がもうアイデンティティになってる、うん、共に人生の時間を過ごした体の証拠が喫音である。これは視覚、あるいは聴覚、あるいは身体不自由、あるいは精神障害、そういうものを体の中に持った人も同じことが言える。それがなければこの世界はできなかった。その世界を誰も否定できない、不自由にかわいそうに。だから そんなことで犯罪が起こったりもしました。死刑判決が出ましたけども、でもあの犯人が間違ってるのはそこも世界なんです。
はい、
あなたが知らないだけの、その世界を不自由だ、かわいそうだ、だからなんてあなたが結論を出させる問題ではないんだと。障害が自分を作っている。では体とは何か。体とは、かなさん、
はい、
自然です。
周
りの緑にわー綺麗言ってる場合じゃない。あなたの体そのものが大自然なんです。
はい、
その自然に意志を加えて体に様々なものを刻み込んだ、蓄えた、それがあなたの生きてきた人生であります。薬や技術で障害を軽くする選択肢はもちろんあっていい。しかし一番大事なことは、体が持っている宿命からは逃げてはならない。それがオリンピックであれ、パラリンピックであれ、体で宿命に挑んだからこそ美しいのであって、
はい、
私たちは体という自然に感動したいのだ。
もう、
それゆえにオリンピックがあり、パラリンピックがあるのだ。いやー、いいこと言うな。
これは
最後のとこは俺
本家じゃなくて、うん、あ、哲也さんの言葉ですね。
これ俺だこれはいいこと言うね。
そうですね、はい、
私たちは体という自然に感動したいのだそうだよね、
はい、
俺たちは体が見たいんだよ、
はい、
あの八村のダンクシュート、それから100メートルの10秒以内のあの記録の走り、そしてリーチマイケルの魂が燃えるような倒れない、引き下がらないあの意欲、
はい、
これからの遠い目標なんですが、体に感動するという一部分で、私たちの老いていくことも含めての体というのが、私のね、70過ぎてからの一つのテーマになってる。
で、はい、
カナには言ったよな。俺ね、コロナ休暇っていうか、コロナの蟄居、閉門の時にな、ずーっと、剣玉やってたのよ。
はい。
剣玉って不思議だよな、考えたら。
え？
何が不思議かっていうのを今テーマにしてまたネタを作っておりますんで、
はい、
この老いていく体も込みでの体というものの大自然の不思議さ、この後もテーマにしていきたいというふうに思っております。はい、というわけで来週はまた違うネタでお会いしたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。